こんにちは。半ばの癒しの木下博之です。本日は、困り木についてお話しします。困り木というのは、まあ、夜べですよね。私の夜べ、例えば、何かを、例えば、まあ、クレーンの資格を取るとか、美容師の資格を取るとかですね。何らかの、まあ、スキルっていうのはイメージしてますね。そういうものを思い浮かべているんですけれども、これが、まあ、やっぱあるのとないのとだいぶ違います。何か、一つのことをやり遂げたときに、まあ、見えてくるものが違ってくるわけです。まあだから、まず二つの層が見えるわけです。それがそもそも何も見えてなかったとき。漠然たる不安に覆われていたときですね。それとまあできたことによって、この漠然たる不安から解消されたという、その二つの世界がまずあるわけです。まあその体験をまあスキル体験という人もいますけど、それをしたことで、それを繰り返していったら、そのことに関しては、私はその、やり遂げることができるということで、仕事を受け負うことができるようになっていくわけです。まあ、これが、だから、まあ、こう、水の中に入った止まり木っていうのをイメージしていただければなと思うんですけど。これが、やっぱり、一本でもあるのかないのかっていうので、だいぶ違うわけです。でもまあ実存ですよね。その実存している感覚、まあ生きている感覚より強いのは実はできていない時だったりします。できていなくって漠然たる不安があるだけでね。それの方がまあ圧倒的人間の大多数なわけです。それはだから万能の人はいませんから。何かができる人であっても、それ以外の面においてはもう凡人と変わらない。だから凡人という意味は、このまあ、何もできない人なんですよ、実は人間って。基本はね。その中のいくつかのスキルを学んでできるようにはなるかもしれませんけど。実存っていうのはできない側にあるんで、実際に存在しているっていうね、人間の意識として。やっぱ、分業によってね、うまく回ってる頃もあるんだけれども、だんだんとそのね、まあ今もそうですね、停滞をしてくると、人間のその、まあ、できない意識っていう方が肥大化してくるんですよ。それとまあ、だから今までの文化がこうだったということで、それをまあ、守っていきたいね、文化を、ね、それ、大いに結構なことなんですけど、ただ、できないことが文化なんですよ。そのままでいいじゃないか。そのままでいいじゃないか。その状態にこう居座り続けるっていうようなことになるわけですよ。そうするとどんどん物事進まなくなっていくわけですね。で、その一定の文化様式の中でどんどんこう豪華になっていくわけですね。どんどんこう積み重ねてはいくんだけど、できないまんまなんですね。やり方という意味で見ると、そのできないまんまどんどんと積み上がっていくんですね。その装飾だけが積み上がっていく。で、まあ年齢層もだんだん上がっていくわけですね。では、若年層はって、若年層もだからそういう権威に媚びていくということなんです。ドイツもそうですね。だから、かってのドイツはこう、豊かだったとか。で、誰々のせいで貧乏になったんだとか。まあまあ、文化を尊重するって大切なことなんですけれども、その、かっての文化の残像ですよね。それを掲げてですね。ね、こうだったらよかったのにっていうね。でもそれって、だから、こう、止まり木に立ってみると、それ濁流になってるんですよ。お金っていうものが、だから、かっては、だから、成長期の間はその希望への道しるべだったけれども、その、こう、停滞して、これからもう決壊しようかという時代になったら、もうそれはもう濁流に見えてくる。もう下水のような。お金がそう見えてくるという。今逆転現象が起こってるんですね。いくらお金を使っても、濁流しか来ないという。 もう。まあ、だからまあ、できる人ほどだんだんお金に興味を持たなくなってる。なぜこうなっていくかというと、まあ、だから、一定の文化の中では、こう、生産ですよね。この生産をするということが、陳腐化していくように見えるんですよね。もう、いっぱいものはできてるし、やり方だってもうできてるじゃないかと。今のあり方を追求していけばいいんだと。もう、だから、こっからあとはもう装飾を積み重ねていくだけでいいんだっていうね。権威を積み上げていけば。ただまあ、それだったら、その、次世代が生きていくために必要な生産ができない。まあそうするとね、だんだんと虚無感が生まれてくるんですね。若い世代がだんだん困窮化していくんですよ。ただその若い世代にわからない人が多かったんですね。さっきの大戦の時は、なぜ日本、あるいはいろんな国困窮したのかっていう根本原因がわからなかった。特に若い人がわからなかった。だからその、隣の国とか、とある国のせいだ。誰かのせいだ。言って、こう、まあ、自分をこう、慰めるというか、自分を説得するしかなくってですね。とりあえず、そう、自分を説得をして、こう、気持ちを落ち着かせるという。そういったことがなされてきたわけですよ。けれども、根本的には、だから、まさに自分たちですよね。まさに自分たちのこの生存意義というのが、この、定かではないというところに問題があったんですね。生産意義。そしてね。これから何を作っていけばいいかがわからんという。で、またその、これからの何を作っていったらいいかっていうのは、その、今までの文化の権威に反していると、いうことだったら、なかなか支持を得にくいし、さもすればその反逆的だという目で見られるわけですね、民衆から。だからもう、虎視眈々というか、こう冷静にというか、まあこれから必要なものはこういうものですということを、もう静かに支持を募っていくということですよね。つまり、その、戦後花開いた企業ですね。例えば松下であるとか、トヨタ自動車とかですね。それはその戦前の頃にその技術的な積み上げしてるんですね。技能を育てて技術にしていったという。戦前から始まっていまして、それもだから何もその軍事生産だけじゃなかったんですね。まあトヨタ自動車とか松下にしてもその戦前の時期にですね、やっぱ技術的な土台を作っているんですね。けれども、それはまあ学校とかでは戦争特需ね、朝鮮の特需などを、まあ、あげられることも多いけれども、下地としてはもうそれ以前からあったんです。で、どちらかというと、だから、何もだから戦争に協力したから伸びたというだけじゃないんです。やっぱり次世代につながる生産っていうものだったわけですよ。どちらかというと、自動車にしても、だから戦後使われたし、家電製品が花開いたのも戦後だったわけですからね。もうそれを見越したような、技術的土台の形成がされていたわけです。それからですね、その、社会保険労務士のですね、その、テーマとなっている、まあ、社会保障ですね。社会保障の枠組みとか、こう、ブルーカラーの定義であるとか、その保護っていうのは1940年頃から始まっているわけです。野口幸男さんなら、まあ、それ1940年体制、まあ、こう、戦時体制なんて言われたりもしますけどね。でただ、その、生産というものがもう本当に逼迫していたわけですよ。生産をしなければ生きていけないわけですね、こう。やっぱり生産消費の国際関係の信頼、信用が崩れていて、なかなか資材が足りないという中で、でも生きていくためには生産しなければならないという、緊急の課題があってですね。だから、その生産体制が整えられて、それが戦後もそのまま継承されていったということなんですよ。そしてね、だから、これから、だから、 やっていくためには、だから、なんで我々の生活がこんなに不自由なのかってことを考えたときに、だから、そもそもね、何を生産したらいいのかっていうところから、見直してみると、本当開けてくるもんがあるわけです。ただ、だから、その、ごく、素直に、この、これからの生産を考えたときと、もう、今現状、その、権威的な文化というものとがどうも違うようで。でもまあ、だからこれ批判で火に油を注ぐっていうことではないと。これから必要なものにこう、力を注いでいくということなんだという。なるほど、これは生産的だなということであったら、まあ、じわじわとこう、支持を集めていくことはできます。まあ、それまでのだから権威的な文化とはちょっと違うかもしれない。車の形も大きく変わりましたよね。だから戦前の車の形ってこう、丸かったし、その、外反の形がこう、やっぱり美しかったと思います。戦前の方がね。で、戦後になっていくに従って、だんだんとこう、外装がシンプルになっていって、その中身のメカニズムが発達していくようになりました。で、その中身のメカニズムの、この煮詰めが始まったのは、やっぱ戦前の頃ですよね。戦前の頃、やっぱりより生産的なメカニズムを構築しようとしたわけです。その資産がやっぱり資源が足りないので、その資源が足りない部分をよりやっぱりこう、生産的なメカニズムを作ろうとしたんです。効率的に。で、それがだから戦後反映されていったってことですね。戦後反映されていって、まあ最初だからシボレーのベルエアとか見たらわかる通りですね。内部のメカニズムが進歩していって、でも外装のこの優雅さっていうのはこう戦前の美意識をまあ最初は保っていたというところがあるけれども、だんだんとその外装もだんだんとこうモダンナイズというかこう効率化されていったわけです。でまあトヨタとかはその効率化されたその外反ですね、外装に対してまあまた文化を与えていったりしました。でまあドイツ御三家とかはそこをうまく引き継ぎながらこうブランド化していきました。レクサスとかは新しい価値を作ろうとしています。で、そんな風にですね、住み分けとかがされていって、こう、そういう時代が生まれていったんですけれども、その生産意義というのは、やっぱりこれからを開くんだろうなって思うことなんです。で、そしてね、その、これからの生産ということを考えるために、この次世代を囲うために支配世代が延命するっていうね、そういうものっていうのもあるわけですよ。例えばだから AI もそうだし、その VR もそうですよね。この仮想世界の中で、その人々がその生きていけばいいっていう発想は、だからこの IT がね、その究極永遠の回答だったという、こうマンハッタン計画時代、ね、その究極永遠の回答であってほしいとね、その紙の上に書かれた答案がね。いや、IT って媒体であってね。その媒体が支配している時代がもっと続けばいいというような思いですよね。そんな思いがもし続くんであれば、だからそういう未来もやってくるかもしれない。みんながそう思えば、もう新しい生産をするのではなくて、もうみんなが仮想世界の中でその過去を反芻していればいいんだ。もうだからマトリックスのネオっていうのは、ネオって新しいっていう。その新しいものを加えて求める人もいるけれども、もう新しいものなんかはもうさておき、もう過去の記憶の中で反芻していればいいではないかと。で、実際の体はもうこう、チューブにつないで省エネにこう運営していればいいのに過ぎない。そしたら楽じゃない。もう生産しなくていいならもう楽ではない。そうなんですよね。だから生産するって一番このエネルギー使うわけですよ。まあ、ベーシックインカムっていうのも大切だと、な、指摘っていう面はあったんです。ただし、このことをこの生産をするという意味においては、なかなかこの生産意欲を捉えられる政策ではなかったかもしれないです。まあ、だから資格試験とか見てもそうですね。特にブルーカラー系のね、資格試験の会場とか行くと、やっぱ、若めでやる気のある人ですね。若くなくてもやる気のある人が集まっていて、さらには試験料まで払って、まあ、会社が出してはくれるんですけどね。会社が出してはくれるけれども、 とにかくお金を払ってでも、こう挑んでこようとするもんですよ、この生産ってもの。それに対してベーシックインカムを配るってことです。もちろんその最低限の保障はすべきですけれども、ただこう力のベクトルが違うわけですよ。生産っていうのはこうアウトプットの方ですよね。受け取る方ではないという、そもそも。こうベクトルが逆っていうところです。このベクトルが逆なので、まあやっぱりこう生産意欲を引き出すんだなっていう、こう、想像力が必要ですよね、政策に対して。生産意欲を引き出していく。でまあ、この生産意義ということに関して、だからこう、次世代に本当に必要なものを作るっていうところ。でまあ、これからも生きていかなければならないというところですよ。もうそろそろその寿命が来て、この世界は終わるというふうに考えるのでなく、だから、あなた自身の寿命はどうかっていうことよりも、社会の寿命はまだまだ続くんだっていうこと。うん、だからこれからの若い若年層、子供たちが本当に必要なものって何ですか？本当に必要なものに、まあ、ちゃんと捉えるってことですよ。目を背けずに捉えられたり、ね。あるいは子育て世代ですね。本当に子育てに必要なものって何ですか？もちろん愛情は必要ですけど、ただ本当、子供を育てていくってことを考えたら、いろいろ必要なものがあるんです。そこに援助するってのは正しい。ただね、そこにやっぱ生産意欲ってものがあるっていうこと。生産意欲を組んだようなやっぱ補助が必要です。喚起していくように。ところがね、だから生産、次世代を囲う、おだてるというような、だから、そういう風な意味でお金を出してしまうと、生産が止まってしまうわけですね。生産が止まってしまったら、さらに若い子たちをもっと首を絞めていくことになる。だから、やっぱり、メディアとかもどちらかというと、そういう、やっぱ、後ろ向きな、やっぱり、報道多かったんですよね、もう。十分豊かだからもういいじゃないかと。まあそれはそうなんですけど、ただ人間って新陳代謝していくんです。特に精神的に新陳代謝していくので、同じことを繰り返しているばかりではどうにもならないというか。だんだん腐っていくわけですよ。だから、常に新しい生産を考えよう。ここでね、やっぱり、まあそんな科学的なことを言ってるようですけどね、どうしてこんな科学の時代にね、仏教、キリスト教がまだ参照されるのかってことなんですけど、いいところついてるわけですね。特にまあ仏教で言うだから、こう、三千世界がね、やがてこの、仏国土に統合されていくっていう考え方はとても良いアイデアでしてね。いろんな世界がだから成長期に開けていくんだけれども、ただいろんな三千世界がそれぞれ咲き誇るんだけれども、結局成長が終わった時には、やっぱりこのコストの方が重くなってしまうわけですね。このコストの方が重くって、どうしてもこのコストが超過してきて重くなってくるんですよ。どうにも支えようがないと、どう工夫しても支えようがないということになってくる。まあ、ある本によると、これ、滅人によってね、一切が空に戻るって。まあ、滅人っていうのは、だから、こう、なんだろう、成仏みたいなもんですかね、こう。成仏によってっていうのは、私もあったわけですよ。だから、すごく思い詰めていて、この世界を守っていかなきゃと思ってたんですけどね。だからそのきっかけも、だから、私の場合ですけどね、やっぱりこう、技能でしたね。なんかの技能をやってみて、なんかができた瞬間に世界が変わったなと思ったんですね。できなかった世界がね、できるようになると一変したんですよ。その部分に関してはね、ともかく。今後はもうこうしていけば回っていくんだなって分かったら、世界が変わるわけです。そしたらまあ、次もそうですね、漠然たる不安だったところを回していきたいなと思う。あ、これもできたってなったら世界がどんどん変わっていく。 これが滅人ではないですかね。だから、もう変えようもないような運命だと思い込んでいるような、こう、よどみですよね。これがだから、なんかをできるようになったら、ああ、もっと良いやり方があるんだな。この悩みとか、この文化って絶対ではなかったんだよ、ついて。その気づきが、まあ、滅人なんですよね。もう一切がだから空、空っていうのはまさにこう仏教の空とね、この図の、ビーズの空って同じです。いろんなだから三千世界の悩みが滅人して、こう、空に戻るんです。ああ、解決しちゃったね。では次何を作ろうか。まあ、マンハッタン計画の時に、名だたる教授たちが、大学教員であって、その中のトップの地位である大学教授に慣れていたのに、そこからやっぱりこう、抜け出してきて、マンハッタン計画に加わったというね。もちろんそのことによって多くの、やっぱり、被害も生まれたけれども、ただ、歴史を前に進めたんですよ。あの時代だから、もう歴史はもう、ほんと淀んでいたと言えるでしょう。もちろんね、戦前の文化に惹かれる部分もあります。で、その戦後の改革によってね、姿を変えていってしまってね、もう見ることはできない文化っていうのもたくさんあるんです。その寂しさもわかるんです。その一方で、まあ現代までこう歴史を刻み続けることができまして。そしてまあもしだから、戦前の文化とこう技術のレベルでね、そのままやっていたら当然もうやりきれなくなっていたでしょう。マンハッタン計画の修道者たちも、そんなに冷酷無比な人たちではないところがすごく温かみさえ感じるところがあるんです。改革の仕方は実に温かみがあると思うんです。うん。やっぱ家族思いの方が多くてね。少しでも戦争を少ないショックでできるだけ早くを終結させたいというところです。だからもう今の間からそのやっぱりこう次世代生産の芽をね、こう育てていけばいいんです。次世代生産の芽を育てていったら、それがだからこの文化が成熟した後のその淀みというか、この虚無感というか、これを上回っていったら、それは、戦争はもうおのずと終結をするんです。だから、その次世代生産を本当にもう、その芽を育てるというところに尽きるんです。そしてね、まあ人はだからそんな次世代の生産の芽をね、潰そうとはしないんです。だから、実は国勢主義的な人でさえも、戦前であってもそうですね。日本の同調圧力的な日本であっても、やっぱり生産を前向きにしようとしている人に対して、いかんともしがたいものはあるんです。ですから、こう、前向きな生産を、それにまあ打ち込んでいくっていうことが、やっぱり戦火を逃れてですね、新しい道を指し示すことができるのだなと思うんです。私もだからそこに転換していくまでにすごく、やっぱり自分の中のこう、よどみというものを感じましたし、それをこう、溶かしていくような感覚。で、はてはまたその、これが自分だと思っていたものがドロドロと溶けてどっか行ってしまうという寂しさがありました。でもね、その後にやっぱりこう、希望がやっぱりある。新しいものを生産できるなという希望がやっぱり湧いてくるんです。新しいものが生産できるっていうのは、やっぱり生きててよかったなと思うし。で、何よりだから一つのビジョンがあったんですけどね、このバーチャルリアリティが支配するみたいにね、未来があったんです。人間がだから棺桶につながれて、いるほかないっていうのはね、こうマトリックスみたいな未来をマトリックスする前にみたいな気がしたんですが、でもある意味美しくて、ある意味その落ち着きのある世界でもあったんですよね。なぜそれがそのある日大爆発をして終焉してしまったのか。 それはだから思うにですね、やっぱり新しい生産をする力が湧いてくるんです。それを押しとどめることはできないんです。だから、むしろやっぱりそちらを伸ばしていくべきですよ。それがこの時点に立ち戻ってみて気づいた当たり前のことですね。そんな、だから、バーチャルリアリティのハリポテで、固めてしまう前に、気づけたことです。新しい生産。でね、それをだから環境、自然環境に悪いという人もどっかネジがずれていまして。それはだから本当は自分自身の中にある世界観が愛おしいんですよ。新しい生産をすると、自分の中の世界がね、安定しなくなる。で、自分の愛している淀みのようなものがどんどん溶けていってしまうんです。それがやっぱり、そう寂しいし、痛みでもあるし。だけど、それをやっぱりね、新しい世代のものにバトンタッチしていく。で、その新しい世代とは、敬老のね、古い文化というものを無条件的に権威崇拝してくれるような首相な若者たちではなくて、もっと正直な若者たちですよ。これからを生きていくために必要なものを求めている人たちですよ。主に若い人たちです。それはだから年齢的に上であっても、これから何か生産したければ、そういう姿勢ですよ。やっぱ前を向かざるを得なくて。でもそういったものを見て見ぬふりをして、やっぱり古い権威を守ろうとしている人たちっていうのは本当、淀んでいますよね。まあ、新しいものをやるっていうのは、でも本当私もね、だから自分の中の一部がやっぱり溶け出していく感じがします。でもね、その溶け出した部分がこうずるっとこう、新しいものが入ってくるね。反対側から新しいものが入ってきて。ああ、自分ってまた若くなったな。体は年老いと言ってますけどね、心の中はね、また別でしたね。心の中の新陳代謝をすると本当気持ちいいことなんです。なるほど、そのことによってね、本当自分の中の一部は本当排出されてどっか行ってしまうんですけれども。けれども、また新しい私が入ってくる。ね、そしたらね、人生がやっぱ有意義です、実に。ただ、だから、世の中の大半の人はこの濁流の中にいて、実存はやっぱりそちらの方に大いにあるんですよね。もちろん、新しい生産に励んでいる私たちも実存ですけども、人類のやっぱり大半がやっぱりこう取り残されて濁流の中にいるというのは実存の実態であろうと思います。ハイデガーが勝手だから。それがね、第三帝国と共にあることがね、実存だ。それはやっぱりポピュラー作家としてはそうなんでしょうね、やっぱりね。ポピュラー作家としては大多数の人が取り残された地平線。いるということが、こう、大多数の心をつかむということだったんでしょう。でも、そんな中で、だけど、神明を育っていくっていうこと、やっぱりそこに対する希望も確かなものだから、やっぱり育っていったんだろうなと思うんですよ。まあね、これはだから、この図で見てもわかる通り、色も違いますし、高さも違いますね。だからやっぱりこう、どちらにするかっていうところがやっぱり出てきますね。くっきりと違う未来につながっていくと思います。では皆さんはどちらをお選びになるのでしょうか。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。8周年を共に迎えられてありがたく思います。ごきげんよう。